魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、声ラボの方です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本恵美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はどんなテーマでお話しいただけるでしょうか？
はい、目標をですね、10倍で設定しようっていう話
おお、10倍ですか。
です。はい、10
なんか、
倍です。
相当高いですよね、10倍ってなると。
相当高いんですけど、ちょっとヨタ話すると、西洋占星術で、天王星っていう星が、牡牛座っていう、位置にいたんですね。今もいるのかな？ちょっと正確にはあれなんですけど、で、その天王星の星座を変える周期が大体7年ぐらいなんですね。約7年か。で、2019年から2025年の7月、3月から7月かな。19年3月から25年7月の間、天王星っていうのが牡牛座に入ってた。で、牡牛座っていうのが、そのお金とか経済とか、五感とか美しさとか、そういう意味をよく言われてるんですね。で、この7年間私振り返ったんですよ、自分の7年間をね。で、そしたら、年商ベースなんですけど、10倍以上になってたんですよ。
すごいです
す
ね。
ごいでしょ？もう気づかなくて、でも一回振り返ったら、そういえばあの時みたいな、いろいろね、数字を見直してた時に、あ、10倍以上になってるって気づいて、で、すごいでしょ？で、その時にやっぱり10倍目標を立ててたわけ。
そうなん、立ててたんですか、その時に。じゃあ、それを超えるような現実になってきてるっていうことなんです
そ
か。
うなんですよ。
すごいです
す
ね。
ごいでしょ。だからこの10倍目標を設定するって相当いいよって話をしたくて。
なんか一見、なんか10倍ってとてつもなく多くて、今の自分じゃなかなか達成できないじゃないかって思いそうな感じするんですけど。
いや、だからね、当時の、その7年前の私も、それこそ10年後とか、いつかそうなればいいなぐ
なら
い
ぐらい
の
の感じでね。
感じで、具体的なことっていうのはそんなに考えてなかったんですよ。ただ、もう、がむしゃらになんとかしたいっていうのをずっとやり続けていて、で、ちょっと、その天王星の7年周期っていうことと、あと11月ってやっぱり、寄り戻しとか振り返りとか、いろんなね、デトックスみたいなのもあって、結構ターニングポイントだったんですね。で、それで振り返った時に、あれれって気づ
ない
て、
るんですね。
そうなんですよ。で、私だけの話かっていうと、結局、10倍、でも10倍超えた人、受講生にもい
いるん
て、
ですか？
いるんですよ。その、コンサルして、実際に月、何万円かかな？セッションとかで、5万円、行って5万円とかだった方。ちょっと講座とかを作るお手伝いをして、で、1ヶ月で100万超えたんで、
おお、すごいです
す
ね。
ごいですよね。で、その時に、最初の目標設定低かったんですけど、本当のところいくらがいいのって言っ たら、100いけたらみたいな、いつか行きたいですって言ってたら、叶っちゃったみたいなことがあるんですね。なので、私だからできたとか、誰々だからできたじゃなくて、本当に私は7年、桁が違うっていうのもあるだろうけど、7年かかっていて、でもその方は、それまでね、何年か培ってきたものがあって、やっとというかね、花開いて、10倍超えたっていうね。なので、 その再現性があるってことを伝えた
そ
い。
うなんですね。これ何か目標設定するときのコツだったりとか、ポイントだったりとか、なんかあるんですかね。
2つありましてね。やっぱね、数字だと分かりやすいですね。で、10倍にするっていう まあ、だから、なんだろう。ちょっとね、売上とかだと分かりやすいけど、日常だとなんだろうな。例えば、前々回の中野先生の、こう100メートル泳ぐとか、よく話はしてなかったけど、走るとか、フルマラソン走れるようになるとか、今の自分には到底無理だな、だけど、そう、なんか、到底無理だなって思うことを設定しましょうっていうのが一つ目です。二つあるって言った一つ目は10倍目標。数字だったらわかりやすい。で、数字がない人は、もう今の私にはちょっと次元が違いすぎるけど、いいなあ、そういうのっていう感じ。
いう感じですね。
そう、なんかそれ、できたらかっこいいよねとか、できたらいいよねみたいなのが大事です。で、もう一つ、ここは結構肝心で、今の私には、ちょっとなんかどうやったらそこに行けるか全くわかんないけど、感覚的に、例えばさっきの100万って、本当のところいくらって聞いたら100って出てきたじゃん。だから本当のところどうなのっていう、それをコミットするってこと。
じゃあ、それは自分のちゃんと気持ちとか心に聞いて、本当は何が、どこまで行きたいんだとか、どうしたいんだっていうところを、心から思えるようなものを目標にしていくっていうことなんですかね。
ああ、心から思えると、多分制限が入るので、
おー、そうなんですね。
その心も超えて、なんとなくがいい
なんとなく、じ
直
ゃあ、
感で浮かぶ数字みたい
そういう感じなんですね。じゃあ、あまりにも、自分でしっくりくるぐらいだと、まだ限界超えてないっていう感じですか。
そう。安全牌の
安
中
全パイので 中にいるっていう。
そうそう考えちゃうので、やっぱり、10倍目標にするっていうのは、こう心理学的、科学的なそういう話もあって、結局、自分には無理だって思う高い目標設定をすることで成果が上がるって言われてるんですよね。なので、やっぱりね、自分の延長線上にあっちゃいけないんです
なるほど。じゃあ、コツコツと行けば到達する、そういう目標ではなくて、
よ。そう、なくて、
どのルートが行けるのかもまだ想像がつかないっていうぐらい。
なんか知らんけど、ここまではいける気がするみたいなやつ
ぐ
で
らいな感じなんですね。
す。そう、理屈がない。
ない。
ノー理屈です。
おお、あえてじゃあ、そういった目標の方がいいっていうことなんですね。
そうです。なので、私自身も、なんでその数字が出るのかわかんないっ
か
て
なり、
思ってる。だけど、なんかそこなんだよね、みたいな。引っ越しとかの時もやっぱそういうのがあって、こういう家がいいな。いや、それって結構大変じゃんとか、見つかるかどうかもそうだし、家賃とか、いろんな諸条件、もう田舎に行けば叶うけどさ、とか、いろいろあるじゃないですか。
そうですよね。
そういうの全部度外視して、何がいいのって聞いてくるんです。本当のところ、どうあったらいいのって自分に聞いてくと、もう条件取っ払って、なんか、こういうところって出てくるわけ。で、そうすると、自分が払える範囲をちょっと超えたとしても、ちょっとだと、背伸びじゃないけど、だんだんね、そっちに自分が調整されていくんですよ、本当に。
じゃあそこに近づくようにちゃんとできていくわけなんですね。
そうなんです。本当に中野先生の話が、なんかすごい引っ張っていい感じなんですけど、本当にね、ちょっとの背伸びをやり続けると、そっちに整っ
整
て
っ
く
てい
る
く。
ってか、そこが標準値になってくる。これ背伸びしすぎはちょっと難しいんですけど、ちょっと背伸びっていうのが大事です。
だんだんそこが当たり前になってくるっていうことなんですかね。
そうなんです、
ちょっと
そうなんで
先
す。
が。
調律されていくんですよ。わかりやすく言えば、まあちょっと、家賃高いところを選ぶとするじゃないですか。でも条件はもう大体揃ってると。で、でも高い、どうしよう、払えんのかな。 でも、ここ以外ないな、みたいなと
うん、
ころ
なっ
に出
て。
会ったら、引っ越しちゃうんですよ、そこに。
へえ。
で、ドキドキしながら、
あ
売り上げを上げることをただ考えるっていう。
あ、そう
なん
す
とか
る
しようっ
と、それが
て。
なんとかなるようにだんだんなってくるっていう。
そうそうそう、なんとかなる
は
ようにね、不思議となります。
あ。はあ。
ただ、いや、それ自営業だから、
う
会社経営してるからでしょってもちろん
ん。
言われると思います。だけど、会社員でもできなくないです。というのは、私は両方を体験しているからなの。会社員時代も予想してなかった未来っていう、まあ、昇進っていうのが待ってたんですよね、昔。で、それっていうのは、金額というか、やっぱり、金額とか条件よりも、こういう働き方がしたいというか、するんだ、していくようになってくんだろうな、みたいなのが、まあ、当時はそうなりたいな、だったんですよね。憧れとか、そういう感じで。で、まさに、そのチャンスが来て、まあ、大変だったんですけど、やっぱそこで給与っていうのも、思いもよらず上がったりして、だから自分でやっぱね、例えばデザイナーって給与低いんですよ。でもデザイナーだから給与低いよねっていう自分の常識に当てはめていくと超えていけないんですよ。デザイナーとしてお金じゃなくて、まあどういうことをやりたくて、だったらこのぐらいの金額欲しいよねみたいな 考え方に変えていくと、やり方が変わってくるので、会社員でもそうなんですよね。
できるわけです。別にじゃあそこは自営業とか関係なく会社員でも実現していけるっていうことなんですね。
そう、だからこそ転職をするっていうことなんです。
ああ、なるほど。そういったところにもつながるわけですね。
やっぱりその A 社にいたら絶対叶わない枠ってあるわけ。それはもう会社のルールとかがあると叶わ
そう
ないじゃないです
ね。
か。だけど、だったらそれが叶う環境を自分が行けばいいだけのことで、の会社にしがみついちゃうから枠から外れないので、自分の10倍目標を立てるっていうのは、その会社の延長線上にあっちゃダメなんです
あ、そういうことなんです
よ。
ね。
自分の人生の想像を超えた先の10倍を見てないと、で、そこに向かうために必要な環境は自分が移動していくっていう。そういう考え方。だから別に自営じゃなくても、会社員でも移動していけばいいんですよ。
そういうことなんだ。へえ。
そう
こ
な
れ
んです。
の目標って、なんか期限とかはあった方がいいんですか？別にそこはあまり関係ないんですかね。
一応、10年後っていうのが
ぐらいの。
かもしれないね。だから10年後って思ってても、早く叶うから、大
時も
体。
あるし。
だって、私がお手伝いして数ヶ月か、まあ、その前に受講生でいて、で、まあ、コンサルしてっていう流れもあるんですけど、もうね、受講生期間も含めたら1年ちょっとですよね。それで、売上月5万ぐらいだった人が100万に上がるわけだから、これはもうすごい
す
こと
ごい
なん
ですよね。
です。
じゃあまあそういった感じである程度先を、まあ今の延長線上にないようなところも見据えながら、目標、ぜひ設定していただいて、そこに、ね、成果が出るような感じで進んでいけるといいかなと思いますね。
そうですね。それがね、叶いやすい時代がもう来てるから、
来て
これ
る。
強く言ってるんです。これ10年前だったら、ただの自己啓発の一部の人がなんかやれるんだよね、みたいな感じだったんですけど、もう今は本当に誰もがそのチャンスが、あるし、現実化が、世界が早くなってるので、
じゃあ、ある意味すごいチャンスな時代なんですね。
そうなんですよ。本当にね、自分次第でいかようにもしていける。で、それが自分の思考の延長線にないんですよ、いつでも。で、そこを超えてったところにあるからこそ、他者が必要なんですよね。他者とか環境とか。自分の外側と内側と両方成長させていくって必要が出てきて、で、それを早めるのはやっぱり 学びとか他者とか仲
うん。
間とかそういうことになっていくんですね、環境とか。
そういったとこもしっかり環境とかも整えていきながら、ぜひ皆さん10倍目標達成できるようにね、こう、目標をまず立てていただきたいなと思いますね。
そうですね、
は
絶対叶うんでね。はい。
い。はい。で、そして、瞑想会もね、前回もお話ししましたけど、開催されるということで、また改めてちょっと教えていただけますか？
12月の21
うん。
日夕方の18時半からですね、
はい。
東京の会場でシンギングボールの音磁場瞑想会という
ん。
のをやります。で、毎年ちょっとしたおみくじ、オラクルカードですね、カードって言っても一言メッセージなんですけど、それがね、来年1年のメッセージで、結構何人もの方からすごい当たってました、まさ
おお、
に
そうなん
そう
です
いう
ね。
1年だったって言ってね、1年後にまたそのリピーターさんとかね、去年もそのまんまでしたって言われることとかもありますので、お楽しみに。
ぜひね、参加いただきたいなと思いますので、このポッドキャストの説明欄からですね、チェックしていただいて、ホーム
ホーム
ページ
ペー
に、
ジ、はい。
はい、お申し込みいただけたらと思います。はい。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。